まえみろです。
まよちぃです。
その時話したいことを気まぐれ不定期に配信していく放送、
何も考えずふわっとトークしていきます。
箱、
はい。ということで今回の箱は不思議遊戯会の第43章44章になります。もうだから塗り子の回に引き続き憂鬱ですね。
はい、
はい、
もうこのトーンね、2人とね。
いや今日はあの、うん、実際、2本撮りだったんだけど、うん、今日の収録はね、うん、本当は不思議遊戯会が一発目だったんだけど、うん、これを先に撮ってしまったら、うん、2本目が、うん、ザ・鼻声になると。
そうね、鼻詰まり、
鼻詰まりで、うん、あとテンションがちょっとって。
そうね、情緒がちょっと
情緒がねって思ったんで、はい、2本目になりましたけど、はい、じゃあ今日はね、まえみろちゃんが語り部さんということで
頑張ります。うん、
頑張ってほしいと思う。
そうね、私が頑張ることによってあなたはある一つのセリフを全力で言っていただいて、まず
言うっていうか、多分その時にはもう私
と、そうね、そうね、その時あなたそうだからね、そうだ、出ちゃうんだもんね。セリフとか
セリフとかじゃないか、
違うよね。
そうだよ、う
ん、ごめん言います。はい、ということでね、第43章決別の雷動ね、宮家とタタラのもとにゆいちゃんが現れましたね。
はい、
はい、映像再生してるの
見てるよ今
見てるね、うん、ね、そう現れましたね。そしてまたあの本の外一方、玄武道の前のケイスケたちも玄武道の前にいますね、うん、前回のね、そうだね、ことでね、うん、ね、そこにね、こう2人がいたらね、イケメンの坊主が現れるのね。
イケメンなのよ。
そうなのよ、もうキャ誰って言って、ね、声かっこいい、
めっちゃかっこいいの、イケメンなのイケ坊主なの
ね、誰っていう感じなんですけど、またね、場面はすぐ変わって、うん、本の中、
うん、
ゆいちゃんに真実を伝えたくても、うん、そう、前回ね、そうだったね、見星の術で声が出せない宮家だね、
う
ん、
そうだね、
もう悔しい、これで伝えられないと、
うん、
ね、でもゆいちゃんに分かって、ゆいちゃんとハグをして思いを伝えたい宮家、
うん、
ね、その様子に、その様子、ハグされたゆいちゃんがね、
うん、
もう争わないと答えるんだね。
そうだね、
に、
うん、あんたにはもうみたいな感じでね、
そうそう、嫌だよって、そうだよねって言って、でも泣きながら喜ぶんだね宮家は、うん、
こちらもです
ね、うわ、ん、ーって思うんだけど、うん、まあ、その様子をいぶかしげに見ている縛られたたらさんですわ。あわわわわあれ
くー
喜んで
たたら、
なんだろう、あ、早い
ごめんなさい、早かった
ね、うん、ということで、まあ、そのたたらさんもね、縄ほどいてどうかしてました、すいませんと、ゆうちゃんが、うん、ね、で3人で脱出します。
そうだ ね,
ね、でもなんかタタラさんの具合が悪そうです。
ああ、
そうなのね、これはね、もうタタラさんってね、この見た目はエキゾチックなイケメンですけど、
は
もうね、中身は90歳近いんですよ。
ここもさ、
そう、
ツボなのよ。
いや、わかる、
弱い何百歳とか弱いじゃん、
うんうん、弱い何百歳に弱いよね、
弱いじゃん、うん、でもここにも引っ張られたよね。こんなにイケメンでエッチなお兄さんが実際中身90歳ぐらいで、こんなのさ、性癖えぐられでしょ。
そうだね、うん、ほんとほんと、
ほんとに、
なんだこの新感覚の胸の、
ね、
この感覚、これがときめきみたいな、
ほんとだよ、そうそうそう、これで導火線着火したんだから、
そうそうそう、チェケンチチチ早いんだよだからでも中身は90歳近い、
はい、
ね、新座法を守るために仲間の術で肉体の年齢を止めていたんだね。そう、うん、で白虎病にいることによって平気だったけれども、
うん、
もう出ちゃったから老化が進み始めてるわけですな。
だったら
それしか言わねえじゃんね、でそれを聞いたゆいちゃんは、うん、もうその体じゃ新座法を守りきれないと、うん、宮家に渡しておいた方がいいと提案します、
うん、
ね、でまあそこでね、宮家はね、はって言って、うん、もうなんとかほら喋れないからさ、この面白いジェスチャーでもう中子がもう一つの新座法を持っているから朱雀は呼べないんじゃって、
うん、
こう言うんだけど、そしたらゆいちゃんが、あ、それなら私がなんとかするよと、そしたらたたらさんはこう言われた通り、じゃあって言って術で持っていた種から花を咲かせ、中から綺麗な綺麗な鏡が出てきます。
あそこもいいよね、なんかさ、
小声
なんだろうな、あのシンデレラの魔法使いのおばあさんが魔法のステッキを、あ、ここだったっつってピューって出すじゃん。
そうね、うんうん、そういう感じだよね、
うん、なんだけど、うん、いや植物を操る、またそこが
さ、私さ、そのなんかさ、 私の前田の癖なんだけど、うん、あの前田の超能力タイプの癖なんだけど、うん、草花タイプに弱いんです。ツルとかツタとかトゲとか弱いんです。
いやそれこそ私ほら魔界の草ですか。
そうだね、そうだね、ゾーゾビップ
もう弱いからさ。
そうだよね、
ダメなんだよね。
ね、これがそう、綺麗な鏡、これが白虎の新座法ですね。そこでタタラは、うん、90年前宮家たちと同じように異世界から召喚された白虎の巫女、うん、大杉すずのタタラさんの
声張って
大杉すずの、うん、ね、タタラさんの最愛の人だという話を始めるんですね。二人はそう、宮家と玉褒めと同じように愛し合っていたんだね、うん、一緒になれるようにと白虎に願ったけど叶えられなかった、うん、元の世界に帰っていったと、うん、もう宮家膝をつきます。私と玉褒めはやっぱり結ばれないのかと。
そうだね、
うん、うん、ね。でそんな宮家を見て、もうちょっと具合悪そうだよと、うん、水を取ってくるねと、ゆいちゃん、
うん、
でも中後から宮家に会って新座法を宮家に渡すように促せと言ったんですね。
ああ、
そんなことだろうと思った、うん、
まあ、だから実際はゆいちゃんは宮家を許してないし、新座法は多分そのほらタタラが、
うんうん、
君には渡さないよって言ったじゃん、
うんうん、
君には迷いがあるから、うん、だから宮家に対してはちょっとこう好意的だったから。
そうだね、
宮家にだったら新座法を渡すんだなってなってたから、私たち友達です、仲直りしました、だから宮家に新座法を渡してくださいって渡したわけじゃん。でそれをもう奪ってしまえばこっちのもんですわみたいな感じなわけじゃん。
怖い
怖いよ。でもそれ全部指示したのは、うん、指示したというかそう誘導したのは中子だから、
ね、怖い
怖い。
そしてそのね、でもさらに中子ってもう選択をゆいちゃんに委ねてんだよね。
そうなんだよ、
おっかなすぎ、
うん、おっかな、怖いしずるいし、
ね、
賢い、
怖い、うん、顔がいい、そして怖い、
そう、その分怖い、
うん、怖い、うん、ね。でね、そこで玉褒めがゆいちゃんを発見、
うん、
ね、声をかけますと、
うん、
したらね、ゆいちゃんはさっきも聞いたばっかりの話、
うん、
ね、あんたたちは結ばれないと、玉褒めにね、
うん、
諦めなよと、
うん、
挑発するんだね。
そうだね、
うん。でそしたら玉褒めは、はい、 CV 再生してください、のなで
余裕、うん、
うん、秒
秒です、
うん、俺は天の掟とやらには負けねえ、宮家がここにいられないのなら俺が宮家の世界に行ってやると宣言するんだね。
好き、
驚くゆいちゃんです、
うん、
ね、動揺してその場を去ります、
うんうん、
そんなこと宣言されちゃったらね、もうね、
うんうん、
ね、で水を持って宮家たちの元に戻るゆいちゃん、ね、つまずいて宮家に水がかかってしまい、
うん、
ね、もうハンカチを渡してこれで拭きなって言って、あ、持ってるよ、自然に鏡を預かります。
スムーズにね、
すげえ、
あ、ごめんね宮家みたいな、うん、これ持ってるから拭きなよみたいな感じでね、
ね、はい、ね、預かりました、はい、うん、タタラさんと宮家を閉じ込めて新座法を持って中子の元に向かいます。
はい、怖い、あー、もうまだダメなのって、
まだダメなの、まあでもそらそうだよな、
確かにね、
確かにな、
うん、
そして一方、うん、ケイスケたち、
うん、
ね、このイケメン坊主、声のかっこいいイケメン坊主、
うん、
こちらはね、大杉すずのさんの孫なんですね。
そうですね、
そう、
うん、
ね、ですずのの父親の親友の娘が奥田滝子、玄武の巫女なんですね。
ここちょっとごちゃごちゃしてるんだよね。
そうそうそうそうそうそ
う、
すずののお父さんの親友、その娘が奥田滝子、ね、
うん、
大杉家にやってきて、今まさにちょっとこれ臨終を迎えようとしているおばあちゃん鈴野、
そうだね、
おばあちゃん鈴野と対面です、圭介たちが、うん、でまた本の中に場面は戻り、
うん、
宮家とタタラ、ね、タタラさんの術で、
そう、
術で部屋を脱出、宮家にはここにいてと言い、ゆいちゃんを追います。
うん、
ね、そしてゆいちゃんを引き止め、
うん、
最初から怪しいと思っていたけど、新座法を渡したのは、君は宮家の友達で彼女のことが好き、君の心が揺れていたからと話します、
うん、
ね、宮家たちの元に戻るように言いますが、そこに魔物を引き連れた三星が登場やめて、で、まあ、待っててって言われたけど、もちろんじっと待てない宮家です、
うん、
ね、わたってやってたらそこで 玉褒めたち試作選手と合流します。
あ、よかった、
ね、やった ね、うん、ねでわざと離れようとして悪かったと玉褒め、うん、声が出せない宮川その様子を見てキスしてハグ。
うわ、よかった、
ね、また二人の世界、もうちっちゃい子が見てるでしょ。
そうよ。
かわいい、
かわいい、お願い、お願い、やだ
やだ。ね、場面変わり、三星と戦うタタラ、
頑張れタタラ、満
身創痍です。あ、
頑張って
ね。そこに宮川とタモメたちも駆けつけます。トカキとスバルも来た、
うん、
来たよ、
うん、
そしたら隙を突かれてタタラが使う、
セクシー。
揺れ動きながら、ゆいちゃんはね、ゆい様こちらへと今ですと青龍召喚の儀に向かいます。うーん、行かないでゆいちゃん。タタラが最後の力を振り絞って煮干しを倒します。力尽きるタタラ、
うん、
玉褒めに玉褒めに自分と鈴野のことを話しながら、現代の鈴野と同じように臨終を迎えようとしています。行きますよ。
はい。
別れは来たけれど、
うん、
もう二度と会えなくなったけど、
うん、
僕たちは後悔しなかった、はあ、それでも幸せになってくれるなら、愛する人が幸せになってくれるなら、それが自分の幸せ、
うん、
心は結ばれていた、
うん、
だからたとえ違う世界に生きていても二人は一緒だと、ずっとずっとこの思いだけは離れはしない、私たちはどんな時も一緒よ、ずっと。同時に二人は亡くなっていきます。そう、その時現代の大杉家にタタラの姿が鈴野も若い頃の姿で立っていますね。
うん、
タタラ、鈴野抱き合う二人号泣。
通りすぎる。いや、もう号泣よ。
やっと二人はまた会えて、二人で天に帰っていくんですね。
そうですね。
ケイスケも号泣。そう、私たちも号泣。
号泣。マジで号泣。
野田さんのティッシュが止まりません。よかったんだよね。幸せだったんだよね。ここマジ、あのオリジナルも聞いてください。大号泣。
うん、
ね。タタラを見とる宮家たち。
だから私がいつも、うん、あの絶対に自分が死ぬ時にやりたいって言ってたのは、ね、ここ。これ。
そうで、私はあの渾身の横で、じゃ あの腰を抜かすタクシー運転手やるねっつって言って。
そうだから、ね、ここのね良さって、
うん、
あのまずこのお孫さんね。
そうね。う
ん、が信じてないんだよね。
うんうん、そうだね。
鈴、
う
んうん、野のねばあさんが、うんうん、なんかそういう。自分はね本の中で巫女やってたとか、その白虎七星子とかいろんな話してるけど信じてないんだよって、
うん、
で圭介たちが、
うんうん、
俺の妹も今本の中で巫女やってんだみたいな、うん、でだんだんちょっとさ、えマジなのみたいな感じになってくる、
う
ん
う
ん、
大変な奴ら増えたけどマジなのみたいなね、
ってなってて、うんうん、で実際タタラがさ、
うん、
宮家にさ、あの鈴野に対しての気持ち今前田さんが読んだやつをわーって言うじゃん、うん、俺たちは離れてたけど愛してた、うん、あの愛し合ってたんだよって、うん、これでよかったんだよ、
うん、
みたいなのもその現実世界でさ、
ね、
本には出てくるから、うん、その文字がね、そうそうそうそう、それをさ圭介の友人哲也がさ、
ね、哲也がね読んでる、
その虫の息の鈴野さんに言うわけじゃん、うん、
聞かせて
あげるわけじゃん、タタラがこう言ってますよみたいなさ、で二人ともふーってなくなるじゃん、でさ鈴野つってさ、こうタタラがさ、
ね、
外に来るじゃん、え もしかしてあれがタタラみたいな感じになるじゃん、みんな、
なるなる、
えあれタタラってなって鈴野がさ、うん、ファーって来るじゃん、
うん、
その時だから信じてなかった、
うん、
その孫も、
うん、
タクシー運転手さんも、うん、もう要はお化けだから、
そう、ね、
びっくりするじゃん、
うん、
びっくりするとともにさ、
うん、
あ本当だったんだってなるじゃん、
うん、
そこはなんかちょっとすっきりするの
よ、そうだよね、うん、
けどこの時さ兄圭介がね、
うん、
この幸せだったんだよねって、よかったんだよねって、
うん、
一人だけさもう泣いちゃうじゃん、
うん、
そこはもうさ兄としての気持ちなわけじゃん、今現在自分の妹がこの二人のように辛い恋愛をしてるわけじゃん、本の中でね、で絶対に結ばれないっていうのは分かりきってるから、いつか宮川が朱雀を呼び出せば宮川は絶対に帰ってこなきゃいけないし、その本の中の世界に住むこともできないし、玉褒めがこっちの世界に来ることもできないっていうのはもう二人を見て分かってる、 で、タタラはなもう何十年と新座法を守り続けて独り身だし、鈴野もずっと結局はタタラを待ってたわけじゃん。そんな何十年って辛い思いしてたけど、でも幸せだったんだよねって、これでよかったんだよねっていうあれだったじゃん。もうさ、それもだけど号泣なんですよ。いろんな意味での号泣なの。
ナナさんの解説で今また私は泣い
てだけど、だけどこの後なんです。
見とりました、
うん、
ね、泣いてますよみんな、
うん、みんな泣いてます。
チリコも泣いてます、
うん、
そんなチリコを見つめるやられたはずの三星、何か術をやめてー。チリコどうしたの。チリコ、チリコの様子がおかしいんです。チリコに三星の意識が、この体確かにいただいたと、やめろ
ー無理
やだ、もうやだよ。
幸せな気持ちで止めといてくれない不思議遊戯。
情緒のジェットコースター不思議遊戯。
情緒のジェットコースターよ。
休ませてくれ
たってさ、そう、タタラが亡くなってしまったことで、うん、白虎七星子のね仲間は悲しいから泣いてるじゃん、
うん、
で宮川はいろいろ聞きたいことがあったわけじゃん、
うんうん、そうだね、
そう、
うんうん、
自分も、うん、自分たちと同じように恋をしてた二人がどうして離れ離れになっちゃったとか、いろいろ聞きたかったと思うよ、
うん
う
ん、
でもそれどころじゃない。タタラ亡くなっちゃったしね。でもやっとタタラとスズノはまた会えたわけじゃん。だからよかったのか、よかなんだか分かんないけど、よかったねで終わりたいのに、まさかのチリコが敵に体を乗っ取られるっていう終わりじゃん。えってなったよね。
ね、
ちょっと待って、どういうことって。それがだから40何章ですか
?3 章です。43章
です、ね。43章。
では
引き続きたくないけど、そうだね、
第44章、
うん、
刹那の攻防。タイトルだけで泣いてる。
タイトルだけで泣いてる。
わかる。三星に体を乗っ取られたチリコ。でもこの三星というやつはね、気に入った肉体を乗っ取っていく。子供は特に入りやすいと宮川たちに魔物で攻撃します、
うん、
ね、でも体チリコですからね、乗っ取られてるのチリコですから攻撃できないんですね。ピンチ。
そうだね、
ね。そして場面は変わり、儀式に向かう中子とゆいちゃん、
うん、
ゆいちゃんは中子に私のこと愛してるって聞くんですね。ね、もちろんずっとあなたを待っていたと答える中子、
うん、
ゆいちゃんはね、3つの願いのうち1つを中子にあげるという、
うん、怖いよここ。
ありがとうございます言ってます。怖いです。
あとやっぱここその見てた当時は思わなかったけど、うん、このゆいちゃんが中子にさ、うん、私のこと愛してるってこの聞く感じ、
ね、
なんか当時はなんて言えばいいのかな、うん、恋愛的な愛してるの一部分なのかなって思ってたけど、これ今思うとさ、なんかこうお兄ちゃん的存在だったりとか、宮川はやっぱりお兄ちゃんがいるからさ、
そうだね、うん、
いつだってお兄ちゃんが守ってくれるじゃない、
うんうんうん、
ゆいちゃんはほら
一人っ子だから、
ね、でその両親の期待とかも全部一人で背負ってるじゃない、
ね、
で宮川には
できる子でいなきゃっていうね。
そう、宮川には圭介だったりとか玉褒めだったり守ってくれる人がいる、う
ん
う
ん
う
ん、お兄ちゃんだよね、うん、本当、うん、
だからその中子ってゆいちゃんにとってそのお兄ちゃんみたいな、ね、みたいな存在で、うん、頼ってたりとかもするじゃない、うんうん、だからこの愛してるって私のこと必要としてくれてるっていう、
守ってくれるよね
っていう言い方なんだよね。ここがね、なんかなんとも切ないさ、かわいそうだなって思うよね。つらいのよここ。
そして魔物に捕まってしまった宮川、
うん、
もう手が出せません。チリコだからね。
チリコ、そうだ ね、
必死でチリコを呼びかける宮川、
うん、
もうでもなかなか届かない。そんな時、そこにまた新しい褐色のイケメンが、
あれれ、
スバルの術で若返ったお師匠トカキですね、
はい、
あースバルもギャンかわいい。
だからこの人たちの術で、
うん、
今まではタタラがずっと若い状態で保ってられたんだよね。だけど実際今これでチリコが乗っ取られちゃった、
うんうんうんうん、
ん、本当は倒したいけど、うん、手を出せばチリコの体を傷つけることになるから、うんね、戦えないっていうこのピンチな状況を見て、うん、術を使おうってなるんだよ ね,、うん、ね自分たちを若返らせる術を使おうって、ねうん、でももうその術を使ったら多分死ぬかもしれないって、うんうん、でも今使わなかったらいつ使うんだみたいな、ね、なるんだよね、うん、で若返るんだけどめちゃめちゃビチッとイケメン本当に
美男美女夫婦
いやだからね白虎七星矢ってやばいのよ
そう
本当に
あのだから何度も言ってますけど野田さんがねもう呪文のように唱える黒髪リュックメガネパーカー男子スニーカー男子言いますけど、うん、褐色
そう
砂漠の国のイケメンと美女
そう
前田の二次元においての性癖の始まりの一つ
そうなのよ
おいやもうやっぱなんだろうトカキももちろんかっこいいんだけど
そうい
や私はねこのスバルのね
わかる
わ、わかるでもこのねこの可愛さはギャンってくるのは世代なのよいにしえを遡れば、
うん、
あのやっぱランマのシャンプーから来てる
わかるなだからランマのシャンプーとか、
うんうん、
ルナの擬人化とか、
うん、
なんかそのあたりのこのふわふわ系の
ふわふわお団子系とか、うん、このあの輪っかの
そうそうそう
この三つ編みみたいなこのあの中華娘じゃないけど中華娘だったりちょっとその中東系
ねあれがやばい
やん
とにかくめちゃめちゃ可愛いんだよね
すっごい可愛い
すっごい可愛い
すっごい可愛いおっぱい見てるからすっごい可愛い
色っぽい
しめちゃ可愛いそう、
うん、
でね場面は変わり儀式の前に身を清めるゆいちゃん
あ
そばには素星がいますね、うん、本当は怖いというゆいちゃんそんなゆいちゃんにもうかわいそう、うん、素星は優しくバックハグ
うん、
ここ好き、うん、ね、本当はこれから取り返しのつかないことをしようとしてるんだって感じてるんだねゆいちゃん
そうだね
でも引き返せないあーやめて
こんなのさ中学生
に無理だって
選択できるわけないし、うん、判断能力だってないんだからさ、うん、で今要はだからいいように使ってんだよね、うんうん、清流側が ねその何にも分かんないだろうって思って
なんか味方がいないわけではないんだけどさだが素星とかさ、ね、ただ子供じゃん素星もさ
そうなんだ よ,
そうなんだよ
言うて素星も中子に操られて分かってないから
そうそうそう洗脳されてっからねみんなね言っちゃえばね、
うん、怖いと思うよ、うん、これからどんなことになっちゃうんだろうって、
ね、
これでもうここで清流を呼び出してしまえば宮家とは一生仲直りできなくなるし、うんうん自分も果たして元の世界に戻れるかもよくわかんない、
うんうん、
でも多分元の世界に戻れても多分宮川置いていくみたいな感じで生理を呼び出そうとしてたじゃん、
うんう
んね、きっと後悔するだろうなでももうここまでやっちゃったからもう戻れないどうしようみたいなすごい怖いと思うよお母さん
お母さん
これは
マジで救出したいんだ今すぐ本当に、
ね、
私たちが本当に
本当に、うん、かわいそうなの
ね場面は変わります、
うん、
バカでかい魔物で大暴れの三星、まあ、チリコですね
そうだ ね,
ね,、うん、ねもう仲間たちの必死の呼びかけもうチリコもやっぱりそれに反応して抵抗を見せますね
たまにだから自分のなんか意識みたいのが戻ってきたりみたいな感じはするんだけど、
う
ん
ね、
無理なんだよ ね
でも本当一番バカでかい魔物を呼び出そうとしてると、
うん、
大ピンチ追い詰められる宮家たち、
うん、
チリコがね自分の手を刺すんだね三星の持っていたあの武器で、
うんうん、
でもそれで一瞬その正気になった時にタスキに自分を燃やしてくれって叫びます僕は負けたくない僕は朱雀七星矢だって言ってチリコは自分の胸を刺します
はあ、そうなのよ
自粛なさ
い燃やしてくれって言うけどそんなのできるわけないしタスキもねみんなだからどうにかそのチリコの体から美星を追い出したいんだけどもう魔物が暴れてて近づけないし襲われるしもうどうしていいかがわからないその中でチリコが一瞬だけ、ね、自分でこう自分を傷つけて意識を保ってる間に燃やしてくださいと 自分だからこの体ごと殺してくださいってみんなにお願いするんだけど、そんなの無理に決まってんじゃんさ、仲間だからさ。
無理に決まってるし、うん、まあね、これぜひ本編をね興味持って見てくれる方がちょっとぜひ見てほしいけど、もうこのチリコの声聞いただけで泣いちゃうよ。もうこのセリフだけでもそんなことってなるけど、ね、こう声聞いたらもっと泣いちゃうよ本当にね。まあここでキャラソンがかかるんですよ、これがまた
何とも言えないタイミングでさチリコのさキャラソンがかかってさ、
ね、
嘘だろってなったよね、
うん、なったよ、やだやだやだやだってなったよ。
そうそうそう、ダメダメダメってな
るの。本当に無理無理無理無理ってなったよね。まあもう出かけてたとんでもないでっかい魔物もねこう消えていく中でね、もう三つかけがすぐに刺した胸の傷をね治そうとしますけど、ちりこは中の未亡者も助かってしまうからって言って断るんだね。もういや、
そうだね。
で、宮家にゆいちゃんを止めるように促します。たすきさんたちも構わず行ってくださいって言うけど、もうダメだ。三つ影がね、一人は寂しいだろうって言ってそばにいてやるって。たすき泣いてるよ。三つ影グッてこらえながらでも悲しそうな顔でね、寂しいだろそばにいてやるって。タスキは泣いてる、泣きながら、お前はむっちゃ強い男やって、こんな強い男見たことないってね。もう本当に最後の最後まで抑え込みながら見星を、
この時のさ川上さんだから
川上智子さんね、
川上智子さんの
お芝居、チリコのね、あの声優さんのね、
そう、うん、お芝居がさ、うん、まあ、要はその自分でもうびっくりするぐらい鼻声なんだけど自分の胸を、まあ、その鋭利なものでさ、うん、刺してるわけじゃない。
そう、うん、
刺して、だから要は切腹に近い状態なんだよ ね。それだけでももちろん痛いのに
苦しいし怖いし、
うん、そう、自分の中から敵の見星が出ないようにも抑え込まなきゃいけない、うんうん、で怖いし痛いし辛かっただと思うしね。でこの時の川上さんのさお芝居さ、うん、すごい痛くて苦しいのがすっごい伝わるお芝居するじゃんこれ多分一般のこういう作品だったらなんかうわーみたいなさ、うわーうーみたいな多分感じなんだけど、本当に痛くて
苦しくてあえいじゃって
る、ね、あえいじゃってる感じが、うん、そこはすごくリアルで怖いなって、
うん、でなんかやっぱりさその、まあ、川上さんのもちろんそのお声っていうか声質なんだけど、うん、すごく子供なんだよ、すごいさ、
そう、
子供に近い声質だからもう痛いだしさ、ね、とかが
そう、ちりこ自体が本当にただの子供だから、やっぱりここでさ僕は負けたくないって、字がなくっても
字がなくったって
僕は朱雀七星士だっていうのもみんなにありがとうって伝えてくださいっていうのも、やっぱりさその物語上さちりこってどうしても活躍しづらいんだよね、年齢的にも。
そうだね、
頭脳派だから、うんうん、敵とね戦って宮川を守ってあげるっていうことも今までなかった、ね、
能力的になんかこの派手じゃない、
派手じゃないからね、だし子供だし、どこか劣等感じゃないけどそのね、シティセンスとしては僕は役に立ってないのかなみたいな感じがあるんだよ ね
、うんう
ん、だからそこをみんなはなんとなく分かってたわけじゃん、
そうそうそうそう、ね、
それも踏まえて、いやお前はむっちゃ強い男やって、
助けは傷だから
言える、助けこんな男見たことないって言えるし
もうさ無理
本当にね、誰よりも強いよねチリコってね。
だってやっぱりあの最後にさ、
うん、
皆さんにありがとう、
つらは
ねえ、
はい、
ゆいちゃんの元に急ぐ宮家たちです。屋上へ急ぎます。
ああ、
その前にソイが立ち塞がります。
そうだね、
ねえ、ソイ そういうの悲しい。
もうみんなが切ない。
みんなが切ない。
うん。
そしてトカキとスバル、かっこいい、かわいい。
かっこいい、かわいい。うん、
階段のね、屋上への扉の前、中子が立ち塞がります。とんでもねえ悪役っぷり。
こっから
ね、もう怖さ半端ねえっす。ね。ここでね、チチリが、中子の金髪と碧眼、青い目だね。苦闘国に滅ぼされた貧族のものだと言うんだね。
そうだね。
で、そんな、だって滅ぼされたんだよ、苦闘国に。
そうだね。
なのになぜ、苦闘国についてるのかと。あんた何なのだと、目的はと。
うん。
ね。まあ、ここで、まあ、ちょっと詳しくじゃないけど、
そうだね、
ここでちょっと、ひたすら追っかなかった中子の背景みたいなものがちょっと出ますね。
そうだね。
うん。でね、もうはぐらかしながらね。うん。はぐらかしながらだよ。
はぐらかしながら、ね。
おう。ね、はぐらかしながら意味深、うん
うん、
ね、中子は扉を開けて立ち去ります、
うん、
ね、でももちろん宮家たちも後を追って扉を開けますが、
うん、
屋上には誰もいません。
あれおかしい、どこ行っちゃったの。
しかし、
うん、
向かいの建物の屋上に今まさに生理を呼び出すゆいちゃんの姿が。
じゃらちゃちゃちゃちゃちゃ
ちゃちゃ、ダメ、呼び出しちゃダメね、怖すぎ。
目パンパン。
パンパン。
目パンパンやで。
そうだね。鼻も真っ赤やで。
もうやだ。つらい。もう、だから、朱雀七星矢の塗り子に引き続き、
ちり子
がね、うん、亡くなっちゃって、もうめちゃめちゃつらい回なのよ、これ。たたらに湧いてたの。だからもう終わりなのよ、先週で終わりなの、前回もうたたらとか言ってらんないのよ。もうマジでちりこが亡くなり、 もっとちりこのね、死を受け止めるまで時間が欲しいんだけど、塗り子の時もそうだったけど、受け止めるまでに長い長い時が欲しいんだけど、
与えてはやれない、
与えてはやれないの、
与えてはくれない、私たちにもくれない
の、もうまさにゆいちゃんが、
う
ん、
そうだね、
生理を呼び出す呪文を唱えているから、
ゆいちゃんを保護しないと、
どうなってとっていう感じなんだけど、でももうここは号泣しながらも、これで生理は生理で、
うん、そうだね、
美子の衣装がめっちゃ可愛いんだよ、
ね、可愛い。
まあね、そんな感じでね、
ドブドブドブね、
いや無理よこれは、無理、これはね、でも分かりきってたことだけどね。だからこれが44章ですね、はい、44章、刹那の攻防でしたけれども、いやもうだからね、畳みかけるようにいろんなことがあったし、まだまだ止まらないよ、
こっから止まらないよ。
だから言うね、不思議遊戯、
こっからです。
いやマジなんだって、マジマジ、こっからなの、実際はこっからなんだって、マジで。だって今まさにゆいちゃんは青龍を呼び出そうとしているっていう、デデデじゃないんですよみたいなさ、うん、こっち
デキデキデレレレレレレレ、予告見るけどみたいな、予告見るけどみたいな、
どうなっちゃうの、え嘘でしょみたいな、
じゃあじゃあじゃあ、
どういうことどういうこと、え玉褒めがみたいな感じ、え待って、玉褒めが
一回言った、
嘘玉うーん、マ
ジ情緒、
なんかさ、なんて言えばいいのかな、塗り子の時は自分で選んだ、もちろん
ね
チリコもそうだけど、
う
だ、ね、うん、自分で戦って最後まで、
ね、
うん、お互いそうなんだよ、うんうんうん、戦士として七星士として戦ったんだよ、
うんうん
うん、塗り子もあの胸をね貫かれたら痛いし苦しいし、
うんうん、
怖かったと思うよね、
寒くてね、怖かったよね、
うん、けどあれはさ、もうさ、自分が不意をついた瞬間にされてしまった攻撃じゃん、
うん、
あれってね、うん、けど言うてチリコはまだ子供なわけじゃん、
ね、
が徐々に徐々に自分を殺していくっていうあれ作業じゃん、自分がだんだんだんだん死んでいくのが分かりながらいるっていう、
怖かった、
すごい怖かったと思うの、行きたかったよ、もっとチリコは知ってんだよ、もっともっと行きたかったこと知ってんだよチリコが だったら僕にくれよって。ごめん、今の話した。ごめん、もう次の日の最終回とかの話はもっと先の話したけど。そりゃそうだよ。つらいわ。これはね、もうずっと泣ける。マジで。つらい。まあそんな感じでね。
ということでね、杉浦、43章と44章でしたね。
はい。
と、はい、いうことで、今回の不思議会は以上で終了。ありがとうございました。川上さん大好き。
ありがとうございました。
次回のマブマブは、
はい、次回のマブルマーブルの箱はですね、マブマブフェス2022の時の音声になります。
はい、
うん、まあね、次回のオープニングでもいろいろ言ってるんですけど、
うん、
まあ、カットカットカットして
そうそう
そうそうそう、まあ、お届けする形にはなっているんだけれども、うんうん、面白いと思う。
そうだね、うんうん、いやだからノーカット版は相当、
うんうん、
面白いっていうか、
うん、
なんかまあ聞く人によっては何カオス、うん、
みたいな感じよ本当に。
ね、うん、でもうちらの日常、
うん、そうそうそうそうそう、まあそんなんでね、はい、よかったら聞いてください。
はい。